藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。9月の11日第2週の日曜日ですね。藤田純の飲むしかないだろう、よろしくお願いします。今日のゲストは納屋町商店街からあの方がお越しいただいておりますので、お楽しみに。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行
こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、それでは藤田純の飲むしかないだろう、行かせていただきます。本日のゲストは小林会長でございます。
どうも、こんにちは、よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
この前会長よかったですね、あの伏見の商店街の夜市、
夜市ね、はい、ありがとうございます。わざわざ来ていただきまして、
いや楽しかったです。いや僕ね、あんなに人が来てると思わなかったの正直、
はい、
でもあの大手筋からのこの流れで行ったら、はい、どこも多くて、はい、でそれぞれ商店街さんで色も出てて、はい、
そうですね、
すごくいい、楽しそうだったの、はい、みんな喜んでましたね。
そうです、あの、ね、だから本当に3年ぶりにやったので、うんうんうん、あの行くとこがないので喜んでいただいてましたね、うん、
まず会長すみません、
そうです、
ビール、
そう
飲むしかないだろうですから、
飲むしかないです、はい、いただきます。
はい、皆さん用意は大丈夫ですか、ビールの方が。
今日は朝日生ビールです、
ね、これ美味しいんですよね。
はい、
じゃあ、
はい、
お久しぶりです。乾杯。
乾杯。
お疲れ様です。
はい、
いや、会長いい顔してますね今日も。
いやいや、
美味しそうな、
うまいわ、
いい顔してますね、うん、やっぱ暑い時はね、今日収録で実は8月31日なんですけども、はいはい、ずっと涼しかったじゃないですか。
そう、
ところがもう今日35ですか、会長歩いてこられた時、
はいはいはい、
35って久しぶりですね。
そうですね、本当に夏に真夏に戻ったみたいですね、はい、
でもこの伏見に住んで6年近く経つんですけど、うん、本当にこの京都って風があんまりないですね、はい、
そうですね、ないですね、
ないですよね、はい、だ暑さが本当にすごいなっていう。
そうだから、あの東京とかから来られた人は、あの京都の、まあ、夏なんかはあの、まあ、蒸し暑いんですけど、もう空気が重たいって
言われて、ね、いや重たいです、うん、だからサウナ入った時
も、うん、そうそうそう、
しかもあのスチームサウナに近い、うん、わずんずんって感じですよね。
うん、ねえ、
やっと慣れてきましたけど、だから30、今日僕歩いていたら34ですけど、
はい、
34度でも、あれ、ちょっと涼しいかなみたいな、
うん、もう体がね、暑さに慣れてるので、
そうですよ、
はいはいはい、
38とかあったじゃないですか、普通に、
はいはい、
38まで行くと、もう何やってもダメですね、もう、
まあ、体温より高いわけですからね、
そうですよね、うん、
本当に
やばいっすよね、うん、あの木陰に入ってもダメですね、38まで行くと。いやー、本当いい経験させていただきましたけど、どうですか、最近お忙しいですか、会長。
そうですね、何かやっぱり一旦、まあ、第7言うんですけども、うん、まあ、それは、まあ、気をつけ持って、あの結構、会合とか宴会とか増えてきましたね、
うんうんうん、
はい、
やっぱそうですね、
はい、
最近特にこうあんまりこうか、自粛とか、
うん、
イベント中止とかっていうのがかえって少なくて、
うん、
みんなが動いてる感じが、だからちょっと3年前ぐらいをこう彷彿させるような雰囲気になってきますよね。
そうですね、だからあの先ほど出ました、あの納屋町とか大手筋の夜店夜市、
うん、
あれも人手的にはそんなにその3年前と変わらなかったと思いますね。
あ、人数的には、
はいはい、そうですそうです、はい、ただちょっとやり方を変えたので、納屋町なんかはあのベンチというか将棋をあの置かなくなったので、まあ、そこに座ってあの食べたりをされたので、
うん、
それなかったので割と結構人の流れが ありまして、
以前は出てそこで食べてたんですよ、
はい、
座って止まりますよね、そうすると流れが、
はい、
ああ、
それはいい方法やだなと思って、まあ、今回はねコロナ対策でそれは、うん、あの座るとこなくそうってことで、
うん、でもやっぱり準備から大変だったんじゃないですか。
まあ、それはもうね3年前だから、あれは7商店街ではもう17年ぐらい、うん、で3商店街から数えるともう30年ぐらいやってますからね、うん、あの夜店用紙は。
なるほどね、うん、でもこう感染者も上がってきた時だからちょっと微妙な雰囲気もあったんで判断が難しかったですよね、
はいはい、
でもやってよかったですね。
やってよかったです。
だから子どもたちが楽しそうです
よね。そうなんですよ、
それが印象的で。でも小林呉服店の前はいつもたくさんの人だかりですよね。
いや、そんなことないですけども、はい、
やっぱり田川の時期の存在もあったのかななんて思いながらですね、舞妓さんとも写真を撮らせていただいて、ね、いやいやありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
みんな楽しそうにこうね、あのいろいろな商品を売られてる方も、
うん、
皆さんが楽しそうって、皆さんが笑顔っていうところにあんまり最近この2年ぐらい出くわしてないなと思ったんで、すごく印象的でしたね、うん、
そうなんです。だから本当にあれ、あのまあ夜店夜市やるのは、うん、もちろんお客さんのためが一番なんですけども、はいはいはい、やってる我々も楽しいんですよね。
そうですよね、うん、
それでまあ大山商店街として商店街としてやってるとか小林呉服店としてやってるとか言うて、そこでスタッフとかみんながなんか盛り上がれるという、うん、まあお祭りという人ですよね。
そうですよね、
はいはいはい、
でもなんか本人的にはですね、1日ですとやっぱりこう来れない人もいらっしゃるんで、
う
ん、2日ぐらいはやっていただくと、
ね、
その日だけダメなんだっていう人もいるかもしれないんで、うん、2日やっていただけると、
はい、
ね、結構お祭りって2日多いんですよね、
はい、
2日開催とか、
はいはい、
そういう意味ではちょっと来年、まあ、大変だと思うんですけど、
うん、
2日もちょっと視野に入れていただけると、
ちょっと視野に入れてね、楽しいことはね、
はい、
2回ある方がいいですからね、
はいはい、本当に思います。酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは小林会長でございますけれども、
はい、
会長、今日会長の方からちょっとこれを話したいという話があるというふうに聞いておりますけども、
はい、台風って名前がついてるんですよね。
はい、ついてます、ついてます、うん、ついてます、ついてます、いろいろ。
あの日本ではあの11号とか、
うん、
あの
号ですよね、
ま、番号で言いますけども、実は名前がついてて、今日はあの8月31日にあの台風11号が来てるのはヒンナムノーという
ちょっと変わってませんかな、
あの名前なんですね、台風の名前はどうやってつけるのかということで、あの、歴史を調べると、うん、1890年ぐらいにあのオーストラリアの気象学者がオーストラリアでそのハリケーンに名前をつけるということをやりだして、うん、まあ、当時の政治家であるとか自分の嫌いな政治家みたいな人の名前をつけて
そこからスタートしたんですか、
うん、それでその当時の政府にも睨まれて、あの出世できなくなってもニュージーランドに帰らはったということが書いてあったんですけども。
え、そうなんですか、
はいはい、
じゃあ今から130年ぐらい前。
そう、それからもうずっと名前をつけるのが途絶えてて、あのアメリカで1950年戦前ぐらいですかね、あの女性の名前をつけるはジェーン台風とか、
あ、ハリケーンですよね、
はいはい、そうです、ハリケーン、ハリケーン、
あの
だからそれはあの結構海軍空軍が飛行機で台風の目の中に突っ込んで、うん、その気象のデータを取るための機械をポンとそこに
投げる
ということをしてたので、その台風に自分の好きな女性の名前とかつけて、
そうい
う、そうそうそう、相性的に女性の名前をつけたっていうのが始まりらしいですね。
じゃあ最初は大元はオーストラリアなんですけど、
う
ん、
はいはい、
その後泊まってからのアメリカで、
うん、
はあ、で大体日本に来る台風って、
うん、
あのフィリピンとかから発生するじゃないですか、
はい、そうなんですよ。
あれ誰がつけてるんですか。
そうそう、それ私ももう疑問で疑問で不思議で仕方がなかったですね、それで、戦後すぐにはやっぱりあの日本とかの台風でも、うん、やっぱアメリカ軍がつけてたんですね、名前が。
戦後はアメリカ軍つけたんですか、
はい、はいはい、
まあ駐屯してるし、
そうそうそう、
なるほどね。
それでずっとそのなんていうか、名残で、うん、2000年まではなんかアメリカがつけてたんですって、名前を。
それで今は違うんですか、逆に、
うん、それで2000年からはそれはちょっとおかしいやろうと、その、あの北西太平洋の 国々で、うん、その、台風の、まあ、グループみたいなのを作って、
あ、グループ分けしたんですか。
はい、14カ国あの作ったんだそうですよ。それでその14カ国で、1カ国からあのつけたい名前を10ずつ出して。
そんなに出るんですか。
いや、それで全部で140でしょ、それ大体のその北西太平洋で発生する台風にはそのアルファベット9文字以内の名前をつけるということで、大体年間に24、5個発生するんですって、
はい、
だからあの6年ぐらいは持つということで、それ6年一周したらまたあの元に戻って名前をつけるということなんです。
じゃあその140個使い切るわけですか、順番に。
そうです、そうです。
はあ、そんなルールがあるんですか。
あったんですよ、私も知らなかった。へえと思って。すごいでしょそれ。
それ2000年から。はあ、
はい、
じゃあもうここから10年ぐらい決まってるんですね、もう台風の名前は。
そうだけども、その中で
6年ぐらいか。
うん、6年ものすごくその被害を及ぼした台風の名前なんかはその訴追は指すんですって。
あ、もう、うん、あのね、あのよくわかります。昔中学校とか高校で、
はい、
めちゃめちゃ悪かったやつの名前はこう永遠に残ってるみたいな感じで、
はい、
わかりますよ。そういう人はもう、だから例えばキャサリンっていう超すごい台風があったとしたら、うん、もうキャサリンは使わないと。
そうそう、それ違う名前に入れ替えるとかいうようなことで入れ替えるんですけども、あの140、それからその14カ国の順番としては、カンボジア、中国、北朝鮮、香港、日本、ラオス、マカオ、マレーシア、ミクロネシア、フィリピン、韓国、タイ、アメリカ、ベトナムという14カ国
なんです。そこであれですね、じゃあのアメリカがなぜか入ってるっていう。
そうなんです、まあ、だから多分ハワイがあるからでしょうね。
ああ、ハワイでね、
う
ん、
そう、ハワイとかミクロネシアとか、まあ、この辺のあれが入ってるんです。
あくまでも入りたいんですね、そうですよ、きっとね、彼らはね、
う
ん、
そう。
へえ、じゃあもう決まってるじゃん、6年ぐらい。じゃあもうその140個が尽きる頃にまたこう提案をしてもらうって感じなんですかね。そうそうそうそう、10個ずつ。
はい、それで日本が提案した名前は、
すごい興味あります。幸子とか幸子とかじゃないんですか。
私もね、何だろうなと思って、例えばあの天秤とかね。
天秤、
はい、ヤギとかね。
それ星座じゃないですか。
ああ、そう、ウサギ、クジラ、コップとか。その
なんで、誰なんですかね、それ決定
した人。それあの、まあ、これあの日本の場合はあの気象庁が作ってるんですって。だから、基礎、だから、
あの、勘弁してほしい。
そう、個人名とか、政治的なものとかに、あの、関わらないような、星座の名前を中心として付けてます、言うて、すごい、あの、面白くないんですけどね。
最悪ですね、僕的には。
そうでしょ。
ちょっと納得できないですね。もう、幸子とか、
うん、
陽子とか、
そう。
歩みとか、
うん、
そういう感じで言ってほしかったですね。
あの、まあ、女性の名前ばかりで、まあ、
日本やから日本っぽい女性の名前で、
うん、
そうそうそう、昔の、なんでコップって最悪ですよね。
うん、そうですね。
コップが来ましたっていうんですかね、
う
ん、
そう、
南のフィリピン沖にコップが発生しましたっていうんですかね。
そうそうなんですよ。
なんじゃそれみたいな。
そうなんですよ。
え、今回の台風変わった名前ですよね。
そうそう、それはあの、そうそう、載ってました。あの、ラオスの言葉なんですね。
ああ、だから聞き慣れないんだ。
はいはい。
なんていう名前でしたっけ。
ね、ラオスの、ヒンナムノなんか、ラオスのなんかあの、国立部、あの、国立公園かなんかの地名らしいですね、これは。
あ、有名なんですね、じゃあ。
そこみたいですね。
ラオスでは。
はいはい。
なんとなくこう、タイとかああいう感じですね、今の発音
が。そうです、そうです、そうです。はい。
ああ、そうやって決めてるんですか。
っていうのは私も初めて知って、まあそれはあの、その14の国で協議して、まあ北朝鮮も入ってるのでびっくりしましたけどね。
変なところで繋がってるんですね。
まあその、北西太平洋で全部影響のあるところですから。
はい。そうですね。
はい。だからあの、整形180度のまでのところで発生したものが、その、名前、命名する、ものに該当するんであって、
はいはいはいはい、
それよりもあの西とか東でできたものはその アメリカの名前をつけるとか、なんか
そのなんかあるんです、また団体が。
そうそう、
あの決定団体があるんです
、はい、あります、あります。
はあ、あれ会長、今コロナがね、はいはい、この2年間でいろいろな名前あるじゃないですか。あれはもう会長はご存知ですね、あのオミクロンとか。
ああ、だからもともと欧米ではCOVIDと言いますね、COVID-19 でしたっけ。
そうです、そうです、そうです、
ね、あのそうです、コロナとか言いませんもんね、はいはい。
でその後に、うん、あのイギリス型とか、
はい、
あのインド型とかになったじゃないですか、はいはい、でもあの名前が消えて、はい、あのデルタとか、
はい、
オミクロンとかなってるんですよ。あれどっから取ってるってご存知ですか。
いや知らないです、オミクロンは知らない
です。あれはギリシャ文字ですね、
はいはいはいはい、
だからそのアルファ、ギリシャのアルファベットの呼び名でこう来てるらしいんですけど、
うん、なるほどなるほど。
でも20いくつなんでアルファベットなんで、
うん、
なくなる可能性もあるんですよ、ね、
だからアメリカはその一つ覚えで、うん、そう、アメリカ の、 そのハリケーンでも、もともと20か30か名前が用意してあるんですよ、その女性の名前が、うんうん、それが、それ以上に発生すると、うん、やっぱりそのアルファとかベータとかガンバとかそういうギリシャ文字を使って名前をつけるっていうことで書いてましたね。
あ、決まってるん
だ、ね、はいはい。
でも結構名前、
うん、
アメリカ人の女性の名前いっぱいありそうですけどね。テレビドラマとかね見てると、
うんうん、
たくさん出てきますけどね。
そうですね、
そうなんです。で、でも、はい、コロナも調べたんですよ。亡くなってからどうなるのかと思って、
はい、
そしたら星座に行く予定らしいですよ。
なるほどね
だから結局星座に行くケースって多いんだなと思って。
まあだからその良くも悪くも何も影響ないっていうかね。
そうなんですよきっと、
う
ん、
そうそうそうそう。
で、まあ、確かにウサギっつってもね、ウサギが怒るわけじゃないですね、
うんうん、
トラっつってもね、
うん、
まあそういう風になっていくんだなと思います。
まあでもたまたまその星座の名前を社名にしている会社があったらね、その会社の宣伝になりますけどね。
そうですよね、
うん、そうそうそうそう
それを見越して今からね、新会社の名前ってそういうことはしませんけど
台風の名前を見越してとか。
でも台風の名前、それを思うとちょっと今後どういう名前出るか楽しみですよね。
そう、あ、全部ネットで検索してもらえば140の名前全部載ってますから。
載ってるんですね、はい
はい、今ここで次これですっていうのは全部出てますんで。
ただ今回の台風、会長、はい、この放送がある頃にはもう多分過ぎ去ってると思うんですけど、はいはい、妙な動きしてません？
妙っていうか、一旦そのずっと西へ来て、
うん、
やっぱりその中国大陸には高気圧ありますから、はい、そこに押されてまた北上してね、日本列島に影響を与えるとか言ってますけどね、
なんか、はい、今まで昔ってこうフィリピン沖で発生したやつが沖縄とか奄美大島とかあっちを経由して、で本州からこう北海道に抜けるパターンか、それともこう中国大陸の方に行くパターンかだったじゃないですか。最近動きがよく分かんなくないですか。
だからやっぱり海水温の問題で、ずっと西抜けた場合は海水温が27度以下やったらもうその熱帯低気圧、温帯低気圧にもなってしまうんですけども、
はい、
今もうあこら辺の海域でも海の温度が30度なんです。で
そんなにあるんですか。
だからエネルギーを蓄えて、もっともっと大きくなるみたいですね。
あ、逆に、
はい、
巨大化していくんですね。これはでも自然災害とかすごい危ないですよね。
そうですよ。それに今台風12号がまた発生してまして、それとまた大きい台風に合体してまた大きい台風になるかもしれないと言ってましたからね。
あ、今日本はやっぱり11号12号みたいに呼んでるんです
か。そうです、そうです。
これを機に名前で言ってもいいんですよね。
そうですよ。それでその14カ国で決めた名前があるんですけども、フィリピンなんかは独自でまだ名前をつけてるらしいですわ。
タガログ語で言ってるんですかね。
うん、そうですそうです。なんかそれでその名前の、まあ、例えば台風ジェーンとか、
うん、
その国内で言うてるんですね。
でも私の知人で香港人の方なんですけど、はい、ニコルっていう名前で、
はい、
これ女性なんですけどね、
はい、
どうしてこういう名前なんですかって聞いたら、
はい、
私生まれた時にニコルっていう台風が来たからっていう方いらっしゃいましたよ。だからその悪いという意味だけでもないのかもしれないですけどね。でもまあ11号12号とかだといいのがその順番が分かるんで、
うん、
なんかこうねこいつはもう行っちゃいそうだなとかそういうのはいいですけどね。
それはやっぱり1月1日からカウントするらしいですね。
あ、そうなんですか。
はいはい、1年間の間でいくつ発生したかということ。
やっぱり毎年数違いますもんね。
そうですそうです。
いやもうあの勉強になりました。ありがとうございました。
いやいやいや、ありがとうございました。
今日もありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
飲むしかないだろう。はい、それでは、小林会長さんに、頑張れ淵見の F7 を教えていただき、
はい、
いただきたいと思いますけど、ちょっとろれつが回ってこなくなってますけども、
あのコロナの最中からあの F7 の中の、ね、F3 と言いまして、
はい、
F3、 はい、道鉄寺悩町龍馬通りの三、はい、商店街で、
はい、まあ、この字型ですよね。
そうですね、はい、月1回はずっとあのミーティングしてまして、うん、そこでいろいろどういうことができるのかとかいうようなことで、まあ、この前っていうか今後の課題としましては、うん、通行量をいかに増やすかということですよね、うんうんうん、通行量を増やすということは何かあの魅力的な店があるとか、
うん、
通常何も用事なかったもお客さん来られるとかいうような魅力を作り出さなければならないということで、うん、1日 やっぱりあの4000人ぐらいの通行量欲しいなと
目指してるわけ
ですね、はい、まあ、大手寿司さんはもちろんあの大体1日そうですね1万人ぐらいはあるみたいで、
そんなに
ある、はい、稲町で、まあ、その日によりますけども2000人内外というか感じなんで、うん、そこら辺をそのいかにその平均して4000人を超えられるようにするかというのが課題なんですね、
うんうんうんうん、
だから そこでどういう方法があるのかというのはやっぱりなんかイベントあるときはねたくさんねお客さん来られますけども、うん、ないときに普段のときに来てもらおうと思ったらやっぱり各店が魅力的なものでなければ ねならないですからね、
うん、でもなんかこうコロナ落ち着くと悩まちはその飲食店が多いんで、
はい、
自然に増えていきそうな気もしますけどね。
そうなんですね、
今一番厳しい時かなっていう感じ。
そうなんですね、
だ
から本当に、まあ、週末なんかはね週末のお昼とかは盛り上がってますけども、うん、やっぱ平日の夜がなかなか厳しくて、
うん、
いかにこれ耐え抜くかということで、もちろんコロナの最中からテイクアウトに力入れたりね、うん、デリバリーを始めはったりということがありますけども、ここはちょっと耐え時かなと思いますね、
うん、そうですよね。だんだんこうちょっと、今日8月31日の時点で感染者数はこう減ってきてる傾向にあるんで、
はい、
あのこんだけこうある意味で厳しい規制もない状態で、まあ、一気に増えましたけども下がってくると、なんかある意味でこう見えてきたのかなっていう、規制があって下がってきた分にはまだ本当なのっていう感じありますけど、
はいはいはい、
今回の場合あんまり規制がなくて下がってきてるんで、増えた後に
そうだから、知り合い の娘さんが今現在ホームステイにイギリスに行っておられて、もうイギリスなんかを見ると、まあ、誰もマスクしてないし、そのクラスで席してても別に誰も気にしないということで、うん、まあ、コロナなんかはもう本当にないもんやというようなことで、もう日常生活を送られているというようなことを話を聞いてるので、まあ、日本も多分早晩そうになってくると思いますよ。
そうですね、やっとこう、まあ、ワクチンのおかげもあると思うんですけど、世界的にですね3年2年が経過して、3年前に近い形になってきてるなという感じはあるので、うん、それがすごく明るい。
そうですね、だから、ウイルスも最初はその出てきた時に、まあ、毒性が強かったり、うんうん、ね、死亡率が高かったりしますけども、うん、その自分たちが生き延びるために変化していくのは感染量が高いけども毒性が高くって感染した人間が死んでしまうとウイルスも死んでしまうので、うんうん、毒性は弱くなってきてるんですね。だから今は BA.5 なんかでも、まあ、ほとんど喉の炎症だけみたいなことなので、本当に風邪のような感じで収まっていくんではないかなと私は思ってるんです
けど、ね、最終的には、はい、そもそもコロナってこう6個昔ありまして、はい、まあ、SARS と MERS 抜くと4つですけど、それはまだ未だに存在してるわけですから、はい、風邪として、
はい、
まあ、このコロナも絶滅するわけじゃないと思うんですけども、弱毒化して残っていくことでこう人間自身もこう強くなっていくところがあれば、またそれはそれでいいのかなと、次のウイルスが来た時に対してですね、はいはい、前向きに捉えていきたいですけど、だんだんそのこう経済もそういう方向に動き出してるかなという実感が今あるのが、
そうですね、そうだから、まあ我々商店街とか中小商店主なんかが 今本当にどんだけ耐えられるかですよね、うん、この間にね。
あの非常に厳しいと思います。
そう、はい、
正直言ってここから年末、うん、来年の3月に向けて非常に厳しいと思うんですけど、ここをみんなで、ね、こう助け合いながらも知恵出し合いながらも、
そうなんですよ。
だからこう、まあ、変な話ですけども夜市、
うん、
秋の変みたいな、
うん、
秋バージョンみたいな、
そうです、ね、
があってもいいと思うし、
そうです、ね、
うん、1年に1回じゃなくて季節のたんびに4回やってもいいと思いますし、
そうそう、それで FW で思い出しましたけども、あの大手筋商店街があの日本酒祭りというのを11月の20日にやるというのも決定しました ね、うん、ね、はい、
そうすると今度苗町も波及したり、
はい、そうですね、
龍馬通りも波及する、
はい、龍馬もなんかあの毎月9月10月11月、まあ、11月はあの龍馬祭言うてね、あのいつも やってありますけど、10月も何かそういう食のイベント、9月も食のイベントやれると言ってましたね。
いや、僕ね、本当に伏見っていうのは、私のラジオでも、
はい、
流れてますけど、お酒の街なので、
はいはい、
それを存分にこう、
うん、
表に出して、
はい、
いろいろイベントがあると楽しいなという、
楽しいですね、本当に、はい、
思ってますんで、
はい、
会長頑張っていただけたら、
はい、そうですね、
いただければと。
ありがとうございます、はい、
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。京都伏見にあります FM845 からお送りしています、藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。はい、そういうことで9月の11日今日も会長と楽しいお話をたくさんさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またあの今度10月になるとめっきり秋らしくなってるかもしれませんので、
はい、
またこういろんなこう商店街の新しいニュースもあるかもしれませんので、
あの五甲具さん のお祭りもやるというようなことで聞いてますので、はい、
またそのお話を聞かせていただければと思います。はいすねはい、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
いつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った後ろめたさが何度も自分を責めたけど。